Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年3月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の林望さん、そのパート1です。著書新個人主義のすすめについてお返しします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
林望。1949年東京生まれ。慶応大学大学院博士課程修了、ケンブリッジ大学客員教授、東京芸大助教授を経て作家活動に専念。専門は日本書史学、国文学。イギリスはおいしいで日本エッセイストクラブ賞、林望のイギリス観察辞典で講談社エッセイ賞、ケンブリッジ大学所蔵和漢古書総合目録で国際交流奨励賞を受賞。著作に往生の物語、東京坊ちゃんなど多数。最新刊は集英写真書から出版の新個人主義のすすめ。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の林望さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、集英写真書から出版の新個人主義のすすめ、こちらを踏まえつつお伺いしていきたいんですが、まずそもそものところですけど、個人主義とは何ぞやというとこからお伺いしたいんですけど、かなりざっくりした質問で恐縮なんですが、
うん、なかなか答えにくいですね、そう言われるとね、はい、でもね、要するにね、僕自身はなんとなく住みにくいっていう気がするんですね、日本にはね。
住みにくい、
うん、うん。個人を個人として認めないっていうか、うん、こう考えるって言ったって、お前それお前一人の考えじゃないかって言われちゃうとそれっきりっていうようなね、
うん
う
ん、
そういうなんかでももしかしてその一人きりの考えの方が正しいかもしれないじゃないですか、
うんうん、
だからそれをまずその正しいか正しくないかは別として、一人一人の意見を考え方っていうのを認めるか認めないかっていうね、
うんうん
う
ん、
そういうところが日本はちょっと欠けてたところがあるんですね、従来は、
うんうんうんうん、
だからそれがつまり無責任ってことにもなるわけですよね。発言するからには責任持たなきゃいけないし、
うんうんうん、
責任取りたくないから発言しないっていうんじゃなくて、う
ん、それはなんか負のスパイラルですね、
う
ん、
責任取るから物言わせろっていう、
うん、
むしろやっぱりそういう時代になったんじゃないかなと思うんですね、僕はやっぱり、うんうんうん、個人主義ってのは結局、まあ、責任取るから自分の意見をはっきり表明したい、うん、そういう立場なので、
うんうんうん、
それが僕の個人主義の基本にはありますね。
まあ、でもそういう時代になってきたということは、まあ、ということはかつてはまあそうではなかったのがやっぱり日本であると。
やっぱり長いものには巻かれろとか、ね、体制に従うのが大人だとかいうようなね、いうことがあったじゃないですか。
なるほど。
組織なんかでも上になるほど物を言わなくなるでしょ。自分の意見をはっきり言わなくなるじゃないですか。地位が上がるほど。
なるほどなるほど。そうですね。
で、一番偉い人になると何考えてんだかわからないっていう
な。なるほど。
つまりリーダーシップっていうものと反していくわけじゃないですかね。それは。
どんどん閉じていく方向なわけですね。
何でもその代わり受け入れて、うんうんうんとか言ってると、
うん、
周りがなんとなくこう決めていくっていう、そういうんだとちょっとこれからのグローバルな世の中には合致しないんじゃないかなっていう気がしますね、
う
ん、
なるほど。でもそういうまあ、グローバルなという話が出ましたけど、そういう意味ではその個人主義というのはどういう地域で多く見られるものですか。
やっぱりもともとはヨーロッパはみんな個人主義なんですよね。その形は違うんですけども、うんうん、多少ゲルマン系ラテン系とスラブ系といろいろありますけど、でも基本はどの民族もみんな個人主義的なんですね、ヨーロッパ人っていうのは、
うんうんうん、
でもアジア系は比較的そうじゃないとこがあって、基本的にはやっぱりなんか農耕民族と 狩猟民族、牧畜民族ってそういう違いがあるかもしれませんね。
ほうほうほう、狩猟民族の方が個人主義が成り立ちやすい。
そうなりますよね、どうしても、
うんうんうんうん、
結局強いものが勝ちでしょ、
うん、
でも農耕民族っていうのはそうじゃなくて、みんなで力を合わせないと農耕って成り立たないですよね、
うん、そうですね、まあ、時間もかかりますね、
うん、それからモラルがとても必要ですね、農耕は、
うんうん、
つまりそこにカボチャやナスがなってるのをですね、カボチャやナスは逃げてきゃしないわけですから、うん、これ持ってっちゃったらそれっきりですよね。
そうですね、
だから共同体として全員がその人のものは取らないとか、
うんうんうん、
そういうモラルを非常に大切にして、
うんうん、
全体として調和していくことが必要でしょ、
うんうん、
それ農耕民族的な美点ですよね、
うん、そうですね。
それに比べるとちょっと狩猟民族の方は強いもの勝ちっていうのは、
まあ取ったもん勝ちですからね、
取ったもん勝ちっていうことがあるからね、
うん、
ちょっとその辺がだいぶ違うなと。
なるほど、まあ成り立ちとしてはということですね、でもそうするとその例えばカボチャ持ってっちゃったやつは農耕型の社会では悪いやつになりますよね。
なりますね。
うん、それは自分勝手なやつ、
ね、
利己的なやつということになるわけです。セレクトしないやつ。そうなるとそれはでも個人主義とはイコールになりませんか？
ならないですね。それはだからまあ、そういう中でね、
うん、
そういう中で、まあ、そういうモラルは正しいと思うんですよね。人のものを持ってっちゃいけないっていうモラルはね。でもその一人一人の人間がね、
うん、
自分っていうものを押し殺してまで生きなきゃいけないかっていうと、そうではないだろうっていうふうに思うわけ、う
ん
う
ん、なるほど。
利己主義と個人主義が一番違う点はね、
うん、
利己主義っていうのは俺のことさえ良きゃいいと、自分さえ良きゃいいってことだけれども、うんうんうん、
はい、
個人主義っていうのはね、そういうふうにやってみんながね、俺さえ良ければいいってやってたらね、喧嘩になっちゃうわけじゃないですか。調和しないじゃないですか。
はい、そうですね。
だから、それをね、ヨーロッパなんかは一種の社会契約的に、社会契約論的に、調和してやってるわけでしょうね。だから非常に契約ってことはうるさいんですよ。
ですね。そうですね。なるほど。
で、ヨーロッパで、例えばね、はい、ヨーロッパの人、イギリスの人なんかと協調で本出そうなっていうことになるとね、最初に契約書を書かされるんですよ。
最初に。
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 で、最初に契約で何月までにこれやって、こうして、あして、こうして、何分出して、いくらでって全部契約するわけですね。その契約書が締結しない限り一文字も書かないっていうんですよ、彼らは。我々違うじゃないですか。先生、このぐらいのところで一つ書いてくれませんか？
じゃあやりましょう、やりましょう。
やりましょうって。で、書いちゃって本が出ちゃってからね。じゃあまあ、形ですが契約書っていうことをやってる、日本では。つまり日本っていう国はね、あらかじめあるその約束事なり調和なりってものはあるもんだっていうふうには前提なんですよね。みんなが調和してやっていくんだから、そううるさいことは言わないで、まあやってみて、でまあ形だけ契約しましょうっていう、そういう社会と契約まずありきっていう社会と全然違うじゃないですか。
違いますね、それはね。
同じ個人主義でもそこはちょっと違うだろうと思うわけ。やっぱり日本にね、そういう契約しなきゃ何も動かんというようなね、そういうギクシャクしたギスギスしたものを持ち込む必要はないけれど、でもやっぱり誰がやった仕事なんだとか、
うんうん、
そういうことははっきりとねさせたいし、
うんうんうん、
なんかみんな利己主義じゃなくて調和していきたいわけですよね、
うんうんうん、
そのためにはやはり西洋のそういう個人主義的な良さも取り入れてね、
うん、
相手のことをおもんぱかって今自分はどういう行動をすべきかっていうのをいつも考えながらね、
うん、
全体の調和を図りながらの自己実現っていうのをしていくのが、まあ、日本におけるいい形じゃないかなと思うんですよ。
なるほど、なるほど。そうか。まあ、日本的なものの良さとしては、その調和とか、そういうものは、とりあえず最初からあるであろうという前提がみんなの中にどっかある。
あるわけですね。
うん、それはまあ生かしつつということ
ですね。生かしつつということですね、
うんうん。
つまり今日ここへ僕が出演してるのだって契約書結んでませんよ。だけど、これありえないですよ。アメリカとかあっちの方だったら。まずは契約ですよね。
なるほど、そうですか。うん、なるほど、なるほど。じゃあ別にその部分は、なんていうか割り切ってじゃあこうしなきゃいけないっていうふうに最初から作る必要はないわけですよね。
うん、
だから日本的なものは日本的なもので、美点としては残しとく。
そうそう、うん。みんなが裏切らないんだっていう前提で何か考える、性善説的なね、うんうん、はい、そういうものはね、ぜひ残したらいいと思うんですね。
そ
うですね。
それはそれで気持ちのいいことですからね。
気持ちのいいことですから。
はい、
ただ、だからといって、じゃあね、どっかのお役人たちのようにね、
うん、
いざ責任は誰なんだっていうと、いや、俺は知らん、俺は知らんって、こういうことになるとまずいから。
ああ、そうですね、うん。なるほど、なるほど。
でもやっぱりその中でね、うんうん、いや、これは僕の仕事ですっていう、うんうん、いうことをきちんと表明したい、
うんうん。
しかし表明した以上は責任を取らなきゃならない、うんうん、いうことですよね、うんうん。そういうことはちゃんときちんとやっていって、うん、でも、過度に俺がっていうんじゃなくて、
うんうんうんうん、
調和していきたいなっていう。
なるほどね。
それがまあ、新個人主義っていうのは、この新っていうのの意味はそこにあるわけですね。
うん、おー、ほうほうほう。なるほど、なるほど。そうか。うん、まあ確かに個人主義って、こう、ね、いきなりガッて聞くと、やっぱりどうしてもエゴイスティックなというか、俺が的なね、態度とも取れがちですけど、そうではない、こういうことですね。
まあ、うん、夏目漱石がね、うん、非人情とか言いましたけどもですね。
非人情、
やっぱり、それと非常に似てるんです、観念はね。
うんうんうんうん、
漱石っていう人は、私の個人主義っていう有名な演説がありますけど、やっぱり日本的な、なんていうんですか、しがらみだらけの、ややもすると団体に押し流される世の中 の、うん、の中でね、
うん、
自分というのは何かっていうことをいつも考えてた人ですね。その先駆者だろうと思います。う
ん、なるほど。まあその中で非人情。まあ非人情って、その言葉だけで聞くとね、またちょっと非情みたいなね、うんうん、イメージもなきにしもあらずですが、でもそうではなく、その流されないという部分での、
そうですね。
うん。そこのあらずということ。
あくまでも、自分というものを確固として持っているっていう。それははっきりと、誰からも侵されないっていう、その個人の尊厳っていうものを非常に大切に考える。いうことですね。
なるほど、なるほど。そうか。そうすると、まあ言ってみれば、その、それぞれの人格、個人の人格をきっちり尊敬するという、そういう関係性なわけですね。
だからね、自分の人格認めてもらいたい以上はね、
うんうんうん、
人の人格認めないってわけいかないじゃないですか。
そうですね。自分だけってわけいかないですよね。
俺の好みはこれだとか言ってね、うんうん、押し付けちゃいけないんで。
それはまあ、本当イコール利己主義になっちゃうわけですね。
利己主義になっちゃうからね。うんうん、だから人の考え方、人の交渉、うんうん、人の趣味、
うん
そういうものも責任、そういうものも認めていくからこそ自分のことも認めてくださいっていうことですね。
なるほど。まあその新個人主義というのがそうすると、まあそういう観念だとすると、それがまあ今の時代特に求められている状況なんだということになってくるわけですか？
日本はそういう個人を押し殺して、体制に従うのが大人になった証拠だっていうことに昔からなってましたね。けれども今、そういう意味の、なんて言うんでしょう、社会的中退っていうものが崩れてしまったわけですね。つまり、終身雇用制ももう事実上崩れてきている。ほとんどの社員は派遣社員みたいなことになってきて、会社に対する忠誠心みたいなものもなくなってきているとかね。それから、いわゆる社会の構成の主なものであった家族っていうものが、各家族からもっとなんか孤独なね、孤獣と言いましょうか、そういうような極小化してきていてね、人と人との付き合い方が分からなくなってきてるんですね。それから若い人たちがなんだか昔のような集団生活にはもう馴染まないで、バーチャルなものにうつつを抜かして、本当の意味の友情だとかなんていうものにあまりこう育てていくっていう気持ちもなくなってきている、
うん、
そうじて人間関係が希薄になっちゃってますよね、うん、そういう中で薄気味の悪い事件だとか理解を絶した犯罪なんかが頻発しつつある、うん、そうすると日本的なこう美しい調和の社会っていうのがこのままでいくと崩れちゃうかもしれない、
うん、
やっぱりここで個人は個人として立っていくには、その新しいモラルってものをね、我々が考えていかなきゃいけないんじゃないかっていう、
うんうんうんうん、
そこに思い至るわけ。
なるほどね。そうですか。そこで新個人の主義の進めということになってくるわけですね、
うん、例えば少子化だというようなことが非常にこう当面出口が見えないですよね、
うんうんうん、
そうするとどうしても人間は社会性が欠けてきますね。一人っ子とかせいぜい長男長女ばっかりとかいうことになってしまうと、 家庭の中での社会的な階層性だとか、いろいろなこうストラグルがなくなってくるわけですから、そうするとどうしても人との付き合い方が分かんなくなってくる、
揉まれてないという感じになってくるわけですね、
だから今昔みたいな子供の社会がなくなってしまった、昔は子供の社会ってのはガキ大将を頂点としたこの一つの社会があってね、ドラえもんの世界のようにジャイアンもいりゃのび太もいるスネ夫もいる出来すぎくんもいるというようなことじゃなくなってきてね、みんなが出来すぎくんだかスネ夫だかになっちゃったわけでしょ
なるほどなるほど、
それはちょっといい面と悪い面と両方ありますからね、できるだけそういう中で今度は新しく人との付き合い方をみんなが学んでいかないと、とんでもないことになっちゃうかもしれない。
なるほど。
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。作家の林望さんをお迎えしてのパート1をお送りしました。ぜひパート2もお楽しみに。
また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、ガマダケンでした。